中村文明のみるみる元気が湧いてくる。中村文明のみるみる元気が湧いてくるということで、おしゃれな神戸のこのサテライトスタジオからお届けしておりますが、はい、ね、去年に、あ、去年じゃない、先週に引き続き、
はい、
サンマク出版の鈴木直樹さんによ
ろしくお願いします。
よろしくお願い
します。ありがとうございます。
再び、
いや本当人通らないですね。
通らないです、通らないです。
サテライトなのに、
平日のこんなもんですよ、この時間帯は。
ねえ。
でもすごくいいですよ、やっぱりすごく。
ちょうどこれ建物の一番端っこの使いにくそうな形の物件ですよね、
そうね、
な
んかね。いや僕ね、ずっと気になったんですけど、その首に巻いてる、
そうそう、ね、ラジオの方はね、聞いてる方は分からないですけど、首に何かネッカチーフというか、
バンダナというか、なんか、
これね、マッハ5みたいですけど、
はい、
あの、
それは何なんですか、
これね。
なんか大事そうに、
いやこの間ちょっとまた不思議なことがありまして、
は
い、あ、
なんか入ってるんだ。
そうなんです。
え、
なんかよくわからないでしょ。
わ、あ、
見たことあるな。
え、そう、あ、ビリーさん知ってるわ、
はい、
僕ね、
仙台、
そう、はい、去年の夏ぐらいから、はい、あの五十肩で、
あ、やりました、僕2年前に。
手が上がらなくてですね、
丸1年かかりました。
丸1年、僕がこれ かれこれもう丸半年ですよ。
あ、まだまだね、
手が上がらんで、手が上がらなくてもね、夜もね、痛くて目が覚めるし、
寝返り打てなかった。
寝返りが打てない。
あ、そうなんですか。
ほんでね、僕、まあ、日本中あちこちこう行くじゃないですか、はい、で行くたび行くたびにこう不自由そうにしてる、
はい、
僕を見てね、はい、その地域地域の皆さんがね、もういつも言ってくれるんですよ。いやー、文明さん、空直して見せれるわ言うて、この町には奇跡の先生がおってな言うてね、もういろんな奇跡を味わわせてもらいましたよ、はい、もうね、奇跡の先生にかれこれ32、3人は会いましたね。でもね、32、3人
あれが奇跡ですね。
32、3人を追ったけれど、いまだ奇跡起こらず、1ミリも良くならず、もう中にはね、ひどいのあるんですよ。なんかね、もう上半身裸にさせられてね、めっちゃ太いろうそく、
うん、
このめっちゃ太いろうそくに火つけて、太いからこの溶けたろうの量も多いでしょ、
はい、
これをこの型にね、ボタボタボタボタボタって、
そのなんか違うとこ行ったじゃないですか。
違うとこやね。
もう熱ってのもんじゃなくて、もううわーって悲鳴上げるでしょ。ほんでその僕の体温で冷えて固まったこのろうをね、パリパリパリパリって剥がす、
はい、
剥がしてもう皮膚はチンチンに熱くなってるでしょ、はいはい、そこへね、第2弾また行くんですよ、ロウを。こうするともうね、肩の中バサッて突き抜けていくぐらいの厚さで、うん、これをね、3回やるんですよ。
で、良くなったんですか。
全く良くなかった。もう次の日にね、公演すんのに声枯れて声枯れて、昨日叫びすぎて熱い熱い言うて、もう全身から汗かいて、でね、もうあの悲鳴を返してくれって言いたいぐらい。全く良くならずとかね。
ビリーさんはないです、なかったですか、50型。
しょっちゅうですよ、僕。
しょっちゅう。
それは
全然上がらない。左が終わったからこの右になったりとか。
なんかあれ、中で乳酸剤なんか固まってるんです
か、ね。そうそうそう。
なんかある
んですよね。はい。肩甲骨が動かなくなってくる。
こう腕振り運動とかね、うん、こう両腕を一緒に後ろにとかね。
あれはやっぱり何かしらのケアは必要みたいですよ。
だけど。そうこう言って僕は肩が痛い、はい、肩が痛いって言ってて、
はい、
奇跡がなかなか起きやへんのやっていう話をね、はい、仙台の、まあ、ビリーさんもよく知ってる、
はい、
ある人とそんな話してたら、はい、ちょっと騙されたと思っておもろいとこ行こう言うて、
はい、
でね、連れて行かれた場所が、はい、そのすごいアンプ、
は
い、音楽を、
はい、
ね、音を出力するためのあのアンプが、はい、手作りでアンプを作る変わった人がいて、
それは仙台
にご在住の方なんで、
そうです、そうです、はい、
で手作りで作るあのアンプがなんか350万かかるって言ってまし
たね。僕思わず買いそうになったんですけど、ね、僕、
いや僕も思わず買おうって言ってしまいそうになりました。だけどまず行ってね、350万のアンプってどんなんなんかなと思って、うん、けど見た目がその決してでかいわけでもなんでもないんですよ、うん、でね、そのアンプがあって、でその 2階のお部屋にご案内してもらったら、はい、やたらでかいスピーカーも置いてあったから、はい、ああこのスピーカーで350万のアンプから音出るんや思ってねまあ座れ言われてこう座らさせられて、そこからなんかとてもこうジャジーなこう音楽がかかってきてですよあええ音すんなと思いながら、なんかね350万って散々聞いてるから、はい、やっぱ普通じゃねえなこの音はみたいに思ってたんですよ。そうだね、やっぱ普通じゃないですねこの音はっつって、感動しましたとかって言って、はい、ほんまにすごいいい音がしたんで、はい、そのようにアンプを作ったその人にお話ししたら、中村さんこのでかいスピーカーから音出てると思ったでしょって言って、うん、なんかね、あアンプもいいか知らんけどスピーカーもこんなにでけえしって思われるかなって、それも嫌だったんで、うん、実は本当に音を鳴らしてたスピーカーはこの上に乗っけてある、うん、先週リサイクルショップで2000円で買うてきたっていうね、
う
ん、
そうそうそう、
ボロボロのほんまにちっちゃい、ね、スピーカーから音鳴っとったんですよ。2000円で買うてきたっていうやつ、っていうね、めちゃくちゃいい音がするんですよね、うん、ねえ、うん、ほいでその音を聞きながら僕少しマッサージをしてもらったら、横から一切上がらなかった手がね、その日横から上がったんですよ。ほいでね、一気にその今まで奇跡らしい奇跡が何一つ起こったことがないのに、はい、なんかあの日あのアンプの音を聞きながら手が上がったんですよね。ほいでね、このアンプは一体何の仕掛けがっていう話から始まったら、うん、まあ、その方の
今ちょうどお手元にね、
これがまあ一つのそういうこの、まあ音はねバイブレーションというか振動で伝わるものであるわけで、その方自身がなんかね熊野神社のなんとかっていうところにねお参り行った時に、なんか金色の細かな雨のような、まあいわば素粒子みたいな、何もかもが体も突き抜けていくぐらい細かな粒子が空から降ってくる、はい、そんな体験をその時なさって、なんかその人自身の中では言葉には説明はしきれんのだけれど、何かしらその動くエネルギーを何か閉じ込めることを考えて、
この手元に
持ってるこの、なんと説明していいのかわからない、この中にそのエネルギーが閉じ込められてて、
そうそうそう
そ
う、
それをこのマハ55のようなバンダナにね、はい、包んで、ほでこの首とか肩とかに当てておくと、はい、ものすごく熱くなってきてね、汗がすごい出るんですよ、うんうん、
実際それは宮城さん分かるぐらい、
分かる分かる、びっちょびちょに汗が出るんですよね、
で なんやろうこの、
なんか分からないんですよ。
僕はあの心臓疾患患者なんですよ、
はいはい、
そうですね、で僕も今ふみやちゃんが行ったところのところに座った時に、僕肘から先が汗バラバラ出てきて、はい、どないしたんやぐらい真っ赤っかになって、はい、ほんでその人に言われて同じこと言ってました、
はい、でビリーさんもこの白い、これ
僕はそれ持って帰ってないんですけど、もうそこに
僕は次会うまで貸しといて言って頼んで、
それそれ販売もされてるんですか。
いやいや、そ
販売してない
してないですか。
音的に言うとね、デジタルの音っていうのはこう、はい、尖ってるらしいんです、はい、でアナログの音っていうのは丸なんですけど、はい、この今まで考えられたアナログの音って絶対ノイズが入るらしいんですよ、うん、であの方おっしゃるには一旦デジタルをアナログにして、はい、もう一回デジタルにやって、あと入れないんですけどもある仕掛けにやって、はい、デジタル音をアナログ化してるらしいんです。
あ、じゃあまろやかなままノイズが入ってない、
入ってないという。だから体にすごい、体の水 80% が水分なので、はい、すごくこうやるんやってこと
を。理屈はなんとなく分かりますよ ね、
なので
ね、
これ食べ物のその曲、音楽をかけているとそのアンプから流れる音を聞かせているとなんかね、豆腐の味とかね、ジュースの味とか ね、 そんなも全部変わるんですよ。なんか
いや、それはちょうど僕ね、今ねあの北海道の東屋の近くの、佐々木ファームっていう農場がありますよね、あそこ のタカちゃんっていう旦那さんの本作ってるんですよ、彼らはありがとう農法って言って、あの東京ドーム4つ分ぐらいの広大な敷地を全部ありがとうでやってるんですけど、去年キャベツを食べたらめちゃくちゃ美味しかったんですよね。
それ高橋さん日本でも前からやってますよ、
はいはい、いやいや、そうそうなんですよ、
種植えて、ずっと種植えてトウモロコシができるまで、はいはい、そう24時間僕の公園 CD を畑で
それを実際だからきちんと農場として運営できるように、今お玉も実はそこに、
あ、そうなんですか、
はい、だからね、そこと多分理屈は同じだと思うんですよ ね、
だからできない理由を言わないトウモロコシとかね、
ありました。
ふみちゃん聞いてる時、あの上から猫ちゃん降りてきませんでした。
猫
猫 あそこの家の。
あ、この家猫いてた。
そう、あれね、金沢こう音がかかると降りてくるんですよ。
あ、
でその猫は僕の左にポコーンと乗ってくるんですよ。
あ、じゃあちゃんと猫は分かって
る、ね、分かってるみたいで、はい。
いや僕なんかね、こう説明もうまいこと言わせえへんのんですけどでも下手すると例えば今度のね、うん、伊勢で僕が作ろうかなっていうお店なんかにあのアンプの音が流れてるだけで、うん、
いいじゃないですか。
お客さんたちやその食材たちの何かが、うん、そう説明はできないんだけれど何かそこに惹かれるというようなそういう要素がねあのアンプからのエネルギーだったら、
ね、音はね昔あのサブリミナル効果って言ってアメリカではあのスーパーであの耳には分かんないんだけど流れてる BGM の奥の方にその例えばコーラ飲みたいコーラ飲みたいとかね、はい、言うとコーラの売り上げが上がったりとか、それぐらいだから音域ってすごく広いし、人間の体が受け止めるその幅みたいなものもね、
ね、あるらしいですよね。
結構あの操作できるので、うん、それはあの中身的にはよく分かりますけど、うん、いや何をね首に巻いてるのかなとか
僕も何やの思いましたけどね
それが入ってたんですね。
そうなんです。俺はもうラジオで説明してもだほとんど伝わってないと思うんですけどね
僕でも明日行くんですよ。あっこ、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、行くんですけどね。僕も借りてこいよ
これもあと1個しかない言ってました
あとでちょっと場所を教えてください、はいはい、僕も、ね、結構五十肩で困ってる人いるんですよ。
なんでじゃあそこ別に五十肩の治療院じゃないんですけど ね
あれでも奥様がねなんか接骨院
のされてました。そうそう、奥さんがその下で治療院みたいなことやってるんで、
うん、ぜひぜひちょっと後でまた。
あとね不思議なのはね何を聞いてもそのアンプを通したら音が変わってるんですよ。
へー、はい、すごい良い音でしたよね。
すごい音でしたよ。
なんつっていいか分かんないんですよ。
でもあれですよね、例えばそのアンプを通した音を何かに収録して、うん、それで CD 作っても同じ効果にならない、
うん、ならないと。
ならないですね。やっぱりそのアンプから生で出たのを受け止めない、
は
い、
そうです、そうです。あの驚いたのはあのカーペンターズの Yesterday Once More、はい、聞きました。
聞いた。
あれってお琴の音と日本のお琴の音と、はい、何かな日本の何かが入ってるって僕初めてあれ聞いて分かったんです。
え、それは空耳で聞こえるんじゃなくて、
ちゃんと本当に入ってるんそこまで聞こえる音に変わってるんです、ちゃんと。
へー、あ、それ絶対海焼さんのお店でやった方がいいですよ。
350万なんです、
はい、350万って言ってましたね。
35万にしてくれたら考えるです
一緒僕も買う
そうか、そういう秘密が首にあったんですね。
そうなんです、ね、あ、まあ、そこから話が広がりましたけどだけどなんかね、なんかこうあの音っていうものが人のこう細胞とかね、うん、なんかこう原子とか分子のレベルに
ありますよね。
なんでその北海道のね引きこもりの、はい、人たちなんかにもそういうこの音のバイブレーションからなんかしてやれへんかなとかね。
だってそれ考えると、まあ、ビリーさんもね講演されてますけど、文明さんももう延べ回数何回ぐらいですか、講演。
5000回ぐらい
でしょやっぱりねこう舞台の上で一生懸命喋ってる文明さん、ビジュアル的にももちろんみんなそこにあの効果持ってるんだけど、やっぱりね音だと思いますよ、うん。
それね前よう言われたんですよ、声がすごくいいっていう。
だから僕最初あの、ポッドキャストやろうと思ったのも、やっぱりそこですもん。実際こう文明さんのねあのポッドキャストを毎週とかあと CD を聞いて、地方の方なんかはねやっぱ車で移動することが多いから、じゃ CD かけてあとあの iPhone とかでねあのポッドキャスト聞いてくれたらすごく盛り上がるだろうなっていうのは、やっぱりその声に秘密がね
あります。なんか声がね、うんうん、いいって言われる。特に女性には言われたんですよ。
ねえ、それ
男性から言われたことないですけどね。
いやでも男性ファン多いじゃないですか。
多いですよ、
まあ、男性ファンだらけですよ。
長渕剛か中村文也かっていうぐらい、
しかも厚苦しい人ばかりねそのねさっぱりした人はほとんど言ってません。
いやでもねやっぱ男四十過ぎて、うん、やっぱ同性からも好かれるってのはこれなかなかできないことじゃないですか。
そうなんですかね、
うん、
あの今音の話したじゃないですか、はい、僕こうモニター見ながらやってるんですけど、ふみ、はい、ちゃんの声ってねずっとモニター、はい、何も大きい声出そうとずっと吐きは同じなんですよ、は
い、
だ安定してるんですよずっと。だから
もしかしたら何かと一緒なのかもしれないですね。
かもしれませんね。だから編集しやすいんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、すごく。
なんとかもしかしたらローマ法王の説法と同じ波形か
あのなことない。近い波形はあの関西で言ったら浜村淳さん
もうあなんか分かる気がする。
聞き口が嫌なんですか、あのその声も。
あ、
同じ波形のずっと乱れないんですよ。
じゃあ例えばその 番組でもテレビでもラジオでもいいんですけど、うん、ずっとそのパーソナリティ何十年間やってる人いるじゃないですか。
はいはい、多分同じだと思いますよ。
ねえ、A 六輔さんなんかもずっと長かったし、
はい、うん、浜村淳さんも長いの。
長いですよ。
もう40年ぐらいでしょうね。
ね
え、
は
い、だって浜村淳さんもうめちゃくちゃ嫌いっていう人はいないですもんね。
そうですね。
ずっとやっぱ耳障りもいいし、でも
めちゃくちゃ好きっていう人もあんまおったことないですけど、
ね、いやだから程よくきっと
でもずっと聞いてる方おられますよね。
いまだにあのサマークでやってたポッドキャストをアーカイブ聞いてる人いまだにいますもん。あの順位があのベスト30とか入ってるんですよ。
入ってますね、
未だに、は
い、僕の方が
宮城さんの方が。だからやっぱり心地いいっていうか、
そう、ね、
何か
不思議です、
うん、なんかそういう 音の世界のやっぱり奥深さっていうのはすごくあると思いますよ、
うん、いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。人に出会って自分と出会う中村文明と学ぶご縁塾第5期開催決定。自然との対話、命との対話、史実との対話、自分との対話、全4校4月15日良いご縁の日12時より申し込み開始。4月17日より4月19日中村文明と行く台湾ツアー。普通のツアーではない、楽しくとっても濃いツアー。それに伴い台南市地震への義援金募っております。一緒に台南市政府に義援金を届けに行きませんか。集まれ引きこもりニート。一歩を踏み出すきっかけに北海道の大地で一緒に農業をしませんか。卒業後の自立率8割、2016年耕したい募集中。こちらすべての詳細はホームページよりご確認いただけます。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半もお楽しみください。
ずっとの同じ波形なんですよ。
あ、そうですか、
はい、
でも、ね、あの前回も日本の話をさせていただきましたけど、例えば日本だとこうあの何ですか、あのタケノコお水が入ってカーンとか
獅子落とし、
はい、とか、あと夏場のスズムシの音とかね、すごくこう涼しかったりするじゃないですか、
風鈴の音とかね、
はい、でもあれは国が変われば何どこがええんやっていう、もうノイズにしか聞こえないっていう国が大半らしいんですけど、日本人のその聴覚が捉えるその音域もなんか独特なのかもしれないですね、もしかしたら、
うん、
どうですかね。
その通りだと思いますね、
うん、まあ、そういう意味じゃね、僕子供の時あのど田舎でしたから、はい、あの夏なんて毎日ね、もう深夜の3時半ぐらいにはもうね、もう日暮らしの音がうるさくて寝てられなくてですね、カナカナカナカナカナカナカナカナカナカナカナって言ってね、どんどん高音になっていく、あの日暮らしの音で毎朝目覚めるんですよね。
だってあの何のためにね、映画の撮影夏場の旧宮川まで来ましたけど、うん、はいはいはい、もう大合唱ですもん ね、
そう
です ね、いろんな音が。
ここでカエルが鳴いてきたと思ってもね、はい、そカエルの鳴き方にもね、あ、この後夕立来るんやってね、そのカエルの声で分かるんです。あ、夕立来るんやつって、だから雨降ることを喜んで鳴いてるカエルの声っていうのと、人が寂しそうに鳴いてる声との違いがあってですね、もうじき雨降ってくるって喜んでカエルがゲコゲコ鳴き出すとね、間違いなく夕立が来ましたからね。
だからさっきのアンプと同じように文明さんの感性はね、きっとそういうものまで捉えるっていうか、やっぱり宮川村での、あの体験というのはすごく今ベースになって、
あの何とも言えないその説明のできない自然のいわゆる波長というかその音もあれば、見えてる視覚的なものでもそうですよ ね、
すね、
大自然の中にはまっすぐなものは何一つないわけですから、全て曲がりくねてますでしょ、
はい、
でも人間が作り出すものは大概のものはまっすぐですよね。
そうですね、
タペストリーに従って縦横まっすぐ、こんな家具にしても縦横まっすぐ、
はい、
何かにつけまっすぐっていう、はい、なんか自然にはない違和感のものを、
そうです
ね、あえて人間で作り出しますよね。
そうだから、文明さんの一回話し方の本をね、数年前作らさせていただいた時に、文明さんが原稿の中にその例えばカフェの中に、綺麗な花瓶に綺麗な花が生けてあって、
はい、
花と花瓶のことを一切触れずにこの花と花瓶の素晴らしさをどうやって言うかっていうのをね、こう表現してくれたことがあって、それはねもう絶妙だったんですよね。だから文明さんの場合その声の音域が、まあ、 一定でいいっていうのと、あとはやっぱり独特の表現力で、でも表現力ってやっぱりイメージできてないと表現できないじゃないですか。
あの今ふと思ったんですけどね、はい、こう講演家の方々ってスピーカーっていうじゃないですか、はい、でも先ほどの例えて言うと、ふみちゃんっていろんな情報入ってきて、はい、アンプそのものじゃないですか。だからふみちゃんって講演家さんのスピーカーじゃなくて、はい、その350万のアンプに匹敵するぐらいのアンプ的な感じですよね。
上機嫌になってきた。もっと言ってください。
今日は2人からね。
2人から。いや思いません。
いや思い
ません。スピーカーじゃなくてやっぱアンプですよね。
ああ
350万
うまいこと言うな。それは35万に値切ったらあかん。
でもね、あの先週の放送でもあの伊勢の今年サミットがあって、はいはい、もっとお伊勢さんに来てほしいとかね、まあ、レストラン作るとか、僕はいつもねこう文明さんに次のステージに行ってほしいっていうので、うこの10年間こう関わらせていただいたんですけど、はい、またもう50手前に来てね、はい、やっぱ次のところにねなんかそろそろ行ってほしいなっていつもね思うんですよ。全然自覚してくれないし。
次が何かわからなくて。
いやいやでもね、さっきビリーさんがそのやっぱスピーカーじゃなくてアンプだっていうのもそうだし、うん、やっぱりそうやって息子さんたちもどんどん育ってきて、うん、やっぱりあの自然とね、あの文明さんも次の段階っていうか次のこう役割に、それがやっぱり伊勢サミットだったり、あの今作って計画中のレストランだったりとか、うん、あとはね、うん、あの武道館でもね、やっぱり僕はちょっときっちりやってほしいなっていう。あ、来年ね、あ、来年なんですか。
来年の4月。
2017年、ね、それはね、ちょっとやりたいですよね。
やりたいな、うん、矢沢永吉じゃないんですよ。桑田佳祐じゃないんですよ。
でもね、もうマイク一本だけね。
そうですよね、
あのだだっ広いところにマイク一本だけ置いてパーッと出てきてね、
トークライブのみと。
いや、いいじゃないですか。
すごいですよね。
すごいいいし、でもそういうやっぱり生をすごく大事にしてきたっていうのも、うん、文明さんのやっぱ一つの魅力っていうかね、うん、だってやっぱ公演がここまで絶えないっていうのは
すごいですよね。
何かないとね、
何かあるんでしょうね、うん、でこんだけやってきてですよ、で5000回ぐらい喋って、うん、例えばねつい先週でもそうやったんですよ、
はい、
もうその軽トラの八百屋から、はい、いっぱいいろんな事例もあってね、はい、いっぱいいろんな話 したいのに、はい、やっぱり焼き鳥屋の師匠との出会いのところお願いしますってね、
オーダーが来るんですね。
オーダーが来るんですよ。そう、30年前のあの日のことを未だに言わないかんのですもん。
いや、でもある意味で、ね、それ、うん、そういうそのネタを持ってるっていうことは幸せじゃないですか、
ね、え、このまた鉄板ネタを5000回初めて喋るように毎回毎回ね。
いや今思ったけど、やっぱりそのミュージシャンなんかで、そのまあ、例えば山下達郎さんのクリスマスイブみたいなもんですよ。
はいはいはい、
そういう歌、うんうん、歌っていうかネタを持ってるっていうのは幸せですよ。今だってみんな何を話そうか、とんちんかんのことやってる人いっぱいいるんですから。
この間もテレビで南こうせつさんがあの徹子の部屋の何十周年かのやつでね、はい、神田川を初めて歌うかのごとく歌ってましたよ。
いや、だからそういうことがもうね、うん、そこはもう抵抗せずに
何万回歌ったでしょうね。
もう抵抗せず
に言ってね、
抵抗せずにね、もう60になっても70になってもあの18の頃の話を、
もう小さな石鹸は粉々になってると思うんですよね。そんなにカタカタ揺れたらもう粉石鹸になってるやろうよね。
いや、でもね、なんかいぶしぎになりそうな気がしますよ、うん、70になってもね、18のことを昨日会ったことのように話せるってのはね、うん、すごい幸せですよね。
で、昭和の時代の話なのに、うん、今平成で全然色あせないですね。
色あせない、
それがすごいなと思
います
。
だからもう文明さんから影響を受けた人ももう3世代ぐらいになってるんじゃないですか、うん、下手したら
3世代の影響すごいですよね。
そうですよ、うん、
だからなんかちょっとビリーさんともね、なんかビリーさんコンサルティングとか、はいはい、社員教育とか、はい、そういうの、はい、なんか得意フィールドですよね、
はい、
で僕らはもう一発門の講演が多いんでですね、なんかビリーさんとタッグ組んで、はい、なんかこう
研修もの、
そうなんですよ、なんか新人研修、
はいはいはい、
ね、若い新入社員の子たちを相手に、だってあの一番最初のまっさらの時に
それ
頼まれ事あためされ事ってね、もうしっかり祝いつけておいたら、うん、もう雑用がみんなチャンスというふうに、
それ、
うん、それとかビリーさんのいわゆる聞くっていうことの奥深さをね、 新人の時に徹底してすり込んでおけば、うん、苦痛と思えるものの大半がチャンスに変わりますよね。
そうです。
宮さんも美恵さんも今あれですよ、今の若い人新人入ってきて、まあ、別に新人非難するわけじゃないんですけど、例えばこう名刺交換とかね、先輩が教えるじゃないですか、でも今の若い人はみんなネットでその正しい名刺の渡し方っていうのを見てるので、先輩間違ってますよとかね、敬うっていうことも育っていかないんですよ、
なるほど。
だからね、ちょっと二人で何かバツッとこうかましてほしいですよね。
だから、まあ、あり方とやり方と、なんかそこにプラスアルファビリーさんはなり方っていう言い方をするんですよね、
はい、そうです。
自分がどうあるべきかのあり方と、どういうふうにやればのハウツーと、でどうなりたいんや私はという未来志向のね、あり方やり方なり方という3ステップで、なんか世のこれから花開く新人さんたちにね、
だってやっぱりどこの山登るのか分かんないと、登山したいって言ったってね、何揃えていいかも分かんないし、
そうなんですか。みんなの中に隠れてるであろうそのこうポテンシャルをね呼び覚ましてあげたいというかね、なんか自分の能力に気づかんまんまになんか愚痴言ってほしくないなと思うんですよね。
それはあれですか、お二人が主催して来てもらう側なのか、どっかの企業、
いやもう出張で行きますよ、
ね、企業に行った方がいいですね。
そうですね、まあ、その方がいいでしょうね。
新人研修入るとその代わり止まらなくなるんですよ。また来年も来てください、また来年も来てくださいって言って、それが面白いんですよね。
なんかね、今ってちょっとこの数年間世の中見てると、まあこれ僕レベルの話ですけど、なんかいいことも悪いこともすごくむき出しになるんですよね今。だから今例えばこんなのラジオで言っていいのかあれだけど、僕らの時代だったら三枝さんって言ってましたけど、三枝師匠がねこう愛人がいたとか、そういうことさえもボーッと表に出てすごく非難されるじゃないですか。だからそれがいいとか悪いじゃなくて、全てこう正直に表に出てくるんですよ。で新人の方があんだけ頑張って大学例えば入って、でそこで4年間遊んで、で頑張っても今氷河期じゃないですか。頑張って頑張ってなんとか企業に入って 2,3 年でも辞めちゃうらしいんですよね。でそれはやっぱり思ってたのと違うとかね、じゃあ何を思ってたかってすごく大事じゃないですか。だからそういう新人の方にその辺のこうギャップを埋めてあげるごとくね、やっぱりきちんといいことを伝えてあげると、彼らがもしかしたら辞めずに済むかもしれないし、
続ける方は見つけれるもんってあるじゃないですか ね、
そ, うですね、
それは人辞めたくなる周期ってね、1と3の周期が多いんですよ。
あ、そうなん
ですね。働き出した初日とかね、で3日経ってちょっと冷静にとか、で1ヶ月経って初めて給料をもらってこれを続けるんかみたいな、で3ヶ月ぐらい経つとまた迷いが生じたり、1年経ってまた辞めたくなったりとかね、 1,3 周期で迷いってね、結構生じるもんだなってよく僕若い頃思ったんですけど、
さっき言ってたその情報が、ね、こう露出しやすいので、ついつい自分が体験してないけど見たり聞いたりして分かった気になっちゃうんですよね。だから僕とか文明さんとかビリーさんがもっと若い頃って結構カバン1個持って海外、行ってこういろんな体験したりとかね、今の文明さんの息子さんたちみたいな人ってすごく多かったんですけど、今みんな Google マップでね、
はいはいはい、
もう行った気になるので、もう行かなくてもいいっていう人も結構増えてるらしいんですよ。だからそういう情報ばっかり仕入れてるん で、 で自分の体験が少ないから入った時のこう社会のギャップとかね、だからすぐ折れちゃうんですよね。で僕らでも嫌な先輩山ほどいなかったですか。まあ、上木さんって師匠みたいな人とかビリーさんもね、もうどう見ても白なのに黒って言われたらもう黒って言わなきゃいけないみたいなね、
は
い、
ありました。
でもう嫌だ嫌だ言いながらも自分のだから主張りみたいなもんですよ、ね、自分の技を盗んで自分のものになった時にようやく先輩超えてね、敬いながらも自分の技を極めていくっていう人が多かったんですけど、
ほらだって朝の一番に師匠がねこうだこうだこうでやるぞっていう話になって、わかりました言って朝一から元気に仕事し始めて、昼ご飯食べた頃に朝言うてることとまるで違う話に変わってるんですよ。あれと思ってね、朝こうって言ってたのになと思いながらも、そろそろそのことを、いやだけど朝こう聞いたんですけどって話したら僕怒られたことある。中村、 地球は回ってるんやって言われることありますよ。止まってんなお前だけや。
いやでもね、その回ってるのをぜひね2人でやってほしいですよね。やっぱり回ってるってことをきっちり認識するのもすごく、ね、進むには大事なこと
だし、だから状況判断するとか、その人の心をなんか読むとかね、うん、だからそこになんかこう仮説を立てるとかね、はい、そうやって考えることがなんかこうなんか頭良くなっていくことに近づくというかね、理不尽の中にこそ僕学び大きいことって多々ある。だって言われたことを言われた通りなんだったら、時間さえかけたらねできること大半やと思うんですよね。
だから冒頭のね音の話じゃないですけど、やっぱりその体感してみて分かることってあるじゃないですか。だからそこをねやっぱり感覚できっちりこう体験していくのをね、ぜひこれから2人でやってほしいですね。
若い新入社員研修を、
そうですね、
FM 岐阜で受け付けろ。
いや本当に言っていただきましたら、
本当にね、本当に本当に
今から結構言ってくるの多いんでね。
ああそうですか。
あれ不思議に4月をちょっと過ぎてから言ってくるのが多いんで、はい、ぜひお待ちしております。
はい、そんなこんなでお届けしました、今回中村文明と、
あ、三幕出版の鈴木直樹です。ありがとうございました。
それとビリーでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました, ました。君のストーリー一人抱え頑張っていたんだね、そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ、てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが